イザヤ書の36章の11から37章の4節までというところです。このところはアッシリアがですね、大軍を持ってですね、このユダのヒゼキヤ王のいるエルサレムに使わしたというのが前のところですね、36章の2節にあったわけです。で、そこでですね、いきなり攻撃をして滅ぼそうとはしなかったわけです。いきなり戦争をするとですね、自分の方もたくさんの被害を受けるということで、言葉でですね、そして、戦う気力を失わしようとしたわけですね。そして全面的に降伏すると、そうしたら何も犠牲なくしてですね、そのエルサレムを奪い取ることができるということだったわけです。ここで、今日のところでですね、そういうふうに打ち負かそうとする敵の側の言葉を繰り返し、ですね、書いてあります。この14節ですね、アッシリアの言葉を、王の言葉を聞けと、王はこう言うと、ヒゼキヤに騙されるなと、彼はお前たちを救い出すことはできないと、ヒゼキヤはお前たちに主が必ず我々を救い出してくださる、この必ずというふうに訳されているのは、この救い出すということを二重に書いてあるんですね。一つは不定詞を使って、もう一つは動詞を使うという、同じ言葉を二重に使うと非常に強い意味になるわけです。それで、まあ、日本語では必ずというふうに訳しているわけですが、主は必ず我々を救い出してくださる、決してこの都がアッシリア王の手に、この征服されるということはないと。で、主により頼ませようとしているが、そうはさせるなと、というわけですね。この王の言葉を聞いたらダメだと、そんなことはないと、さっきも言われたように、どうしかというと、ここで降伏したらですね、豊かな産物を食べる、獲得することはできるんだと。自分のブドウとイチジク、こういうとこを見てもですね、このブドウとイチジクっていうのがこの地方の非常に重要な産物であったというのがわかるわけですね。昔からこういう水がなくてもですね、こういう非常に乾いた乾燥地帯でもよく実がなるからなんですね。もうすでにはるか2500年も前からこんな風にですね、2700年も前です、このあたり、ブドウとですね、ブドウとイチジクということが特に出てきますね。その代表的なものとして出てきておるわけです。自分のこの井戸の水を飲むことができると、まあ、この3つは非常に重要なものとしてですね、井戸の水が飲めるというのは当たり前ようなけれどもですね、この本当に砂漠地帯では非常にこれが生命線だったんですね。水がなかったら生きていけないわけです。ですから、まあ、この豊かさ、恵みの象徴としてこの水が飲めると、自由にですね、まあ、そういうことなんですね。この水、これ本当にですね、今この例の原発の事故によってですね、非常に深刻な問題が生じておるわけですよね。まだまだこれは、まあ、はるかに問題がまた膨らんでいくという気配が濃厚になってきておる。NHK とはそんなふうに民間放送でもそれはっきり言わないだけのことなんですが、そういうことだったらですね、まず絶対不可欠な水、水に放射能物質が入ってしまうわけです。だから水がいっぱい流れてるのが飲めなくなると、そういうことになったらですね、まあ、膨大な何千万という人たちの水を外から持ってくるのかという問題が起こるわけです。料理したって調理しても放射能物質っていうのはですね、沸かしたらちょっと少なくなったとかいう気がったんですね。どこ行ったのか、空気中に逃げ出したんですよ。その放射能物質そのものは焼いても煮ても絶対に消えないんですね。放射線核の中だから、焼いたり煮たりするのの核の外が分子がくっついたり結びついたりする化学反応は、それは止まったりどうこうします。 核の中はですね、いかに焼こうともしようとも絶対に壊れないわけです。ですから、放射性物質の要素を見たらですね、このほうれん草なり少なくなっていく。これは空気中に逃げ出して部屋の中におるわけなんです。だからこれを吸い込んだら結局体内被爆するわけです。そういうことを言わないでですね、煮たら少々減ったとかいうことだけを言ってるのは大きなごまかしなんですよ。そういうふうなごまかしがたくさんあるわけなんですけどね、安全断絶だと。要素は8日間で半減。こればっかり言ってますね。セシウムは30年ですからね、半分になる。4分の1になる。60年かかるんですよ。4分の1でいっぱい残ってる。まあ、そういうことも見てわかるんですが、この水っていうのは本当に調理しても煮ても全部ダメになります。お風呂に入っても、もうですね、傷からもこの放射性物も入るし、本当に困りますね。でもそういうようなことを暗示することが、この目視録の中でですね、こんなことは何の関係もないと思われて、これずっと前私がチェルノブイリの時に行ったことがありますね。どこかというと8章のですね、黙示録の8章の、11というところですね。8章の11というところです、黙示録の。チェルノブイリ事故が起こったのは1986年なんですね。1986年、これはよく覚えておられた方がいいと思いますですね。でところがですね、その時にですね、この非常にこの広く知られるようになったのは、大きな星が天から落ちてきて、川という川の3分の1とその水の源に落ちた。この星の名はニガヨモギっていうと、という水の3分の1が苦いものより苦くなって多くの死んだ、毒になったというわけですね。苦いだけだったら死ないわけです。毒だから死んだと。このニガヨモギっていうのがロシア語でですね、チェルノブイリっていうわけですよね。このロシア語ですね、ニガヨモギ。これがチェルノブイリということで、非常にこれがその時からですね、問題になったわけです。で、私はロシア語も以前にですね、ロシア語の聖書はトルストイのことを少し言語で読むために少々もう何年かやってたことありますが、何種類かの辞書があります。3種類か4種類持ってますが、その中3つぐらいは、ヨモギの一種とだけ書いてあります。で、1つの辞書がですね、ずっと以前に買った辞書は確かにニガヨモギと訳してのがありました。そういうふうにですね、このニガヨモギ、一種の毒ヨモギっていうもの、不思議なチェルノブイリ、チェルノって黒いって意味なんですね、ロシア語で。チョルノとかチェルノとかない、黒いって意味なんですよ。だから、まあ言った黒いブイリは草。黒い草、黒いようです。で、まあ、この植物っていうのはいろんな種類がありますから、派生した種類もありますけれども、いずれにしてもですね、全世界でですね、このチェルノブイリなんていうふうな地名だなんて、全世界ここだけしかないんです。で、しかもこのニガヨモギっていうのはロシア語でチェルノブイリだというですね、とっても偶然と思えないような不思議な位置があるということは当時からすでに気づかれたわけですね。で、これはその時まだソ連だったけど、ソ連の機関紙にもそれを掲載されたということなので、朝日新聞、子供版の朝日新聞にもですね、朝日新聞にもちらっと、普通の版にもちらっと出たり、子供版にもそれが出ておったんです。前にその時に紹介してますよね。ずっと前だから、まあ、忘れた方もおるかもしれない。ここでも言われてるのがあります。水が毒になって死んだということなんです。水は致命的なわけですよね。みんな使うわけですよ、食に。調理してもないしても。焼いても煮ても、これは放射線そのものは、放射能物質、そのまま何ともならないんですね。 まあ、そういうふうにことが考えたらですね、本当にこの今の問題は非常に大きな問題なんです。爆風がバーッと吹き飛ばして物が焼けなくってもですね、家もみんな同じ、川もみんな同じに見える。だけど水がそうに汚染してそこで生きていけなくなるわけなんですよ。そういう無情景がすでにチェルノブイリでは30キロでも全部入りきれない、はい、もう入ったんですね。30キロ以上です。広大な領域が。そういうことはよく知って、時々今でも写真集も出た本も出てるけど、みんな関心持ってないんですね。こんなものはチェルノブイリ関係ないと。だから最悪の場合は、あの広大な一帯が人が住めなくなると言われてるわけです。日本はその大切な領土、狭いの、そこら辺全部失ってしまうかもしれないという。そんなことすら、まあ、起こりうるということなんですね。だからこんなことは言わないです。それは東京も住めなくなってくる。どうするのかという問題があります。ですから、こういうふうにですね、まあ、元のところを帰りますが、まさにこの原発を作ったら豊かになると。で、そこに住んでる人たちは文字通りですね、いっぱいの多額の莫大な金をどんどん追い込まれたわけです。そうして、立派な会館ができたり、スポーツ施設が出たり、道路ができたり、ですね。そういう形で、たくさん潤ったわけですよ。潤ってきたわけなんです。そして、そこのことにですね、この危険なことを言わないで、安全だ、安全だという、特に東京大学の原子関係の教授弁たちはですね、いわゆる御用学者として、そして、今よくテレビで出た東大の大学院のある教授なんかと、そのところでですね、今で5億円もの金をですね、もらってきたということなんです。それがまあ、ああいうテレビでですね、自分たちは推進してあんな危険になったのに、一言も申し訳ないとは言わないで、シャージャーとしてですね、説明をしてると。なんという神経なのかと思いますね。彼らが推進してきたんですよ。そして本当にその昔から何年前からその危険性を言って反対してる人はテレビの一切出されないんです。朝日とか毎日一部には出てます。あるいは週刊誌という一部には出てますけどもね。テレビには決して出さない。前にそういう人たちのことですね、深夜のテレビ、毎日放送で放映したところが、関西電が猛烈に反対して、そこからもう一切こう出さないというふうにすごい圧力をかけた。まあ、そのぐらいですね、本当のことを言う学者はですね、だからその人は万年助手だったわけですね。ですから、いつも言ってるように、テレビに出てくる人の学者の言葉を全面的に信用したらダメなんですね。ですから、そういうことです。まあ、このことはよく知っておかないと、これから本当に難しい大きな問題が起こる。無害だ、無害だ、安全だ、安全であるはずがないんですよ。少しでも入れば、これだけ、その放射性電子、ガンマ線によって分子が、結合している電子が攻撃されるわけなんですからね。で、修復する力はあっても、少しずつそれが修復を受け、難しくなっていくということなんです。まあ、そういうことで、こういうようなことはですね、甘い言葉でですね、ごまかして、そして大丈夫だ、大丈夫って、この昔から書いてあるわけですね。原発とはおむすべ、降伏せよ、そしてお前たちは非常に利益得るぞと、甘い生活はできるんだと、まあ、こういう形を変えていって、そんな原発なんかなくてもいいと。主が私たちはその原発なくっても大丈夫なんだ。そんな生活から救い出してくれるんだと。なくっても大丈夫だなんて。いうふうなことを言う人は本当に少なくなってる。学校教育でもそういうことを教え込むようにしてですね、教育委員会まで仲間に引き込んで、学校教育で安全だ安全だと教えろということになってきたんですね。まあ、そういうことで、主は助けてくれると。そんな原発なんかなくってもですね、大丈夫なんだと。ちょうどこれとよく似た議論が憲法9条なんです。憲法の問題。9条なんかで軍備しなんだ、攻めてきたらどうするのかと。いっぱい軍備しなダメじゃないかと。だけど本当の正常的精神はですね、いや大丈夫なよと。主が助け出してくれると。本当に良いことをしていたらですね、それで攻めてきても必ず主が助け出してくれると。そういう信仰なんですね。ですから9条を否定してですね、軍備をしようと。軍備したら安全だというふうな勢力と、だから同じ人たちが大体言ってるんです。 原発は安全だという人たちもですね、こういう巨大なものを見せる、原発のような軍備も巨大なものを見せる、それで安心すると、そういう言い方はこのように実はですね、非常に生々しい形で昔からあるわけなんですね。聖書っていうのは単に表面的にですね、関係ないこととして、あ、昔こんなこと書いてあるなと思ったらいけないわけですね。形を変えて今もそのまま成り立っていると、そういうことのためにだんだんだんだんとああいう巨大な悪魔、もう毎日毎日悪魔性を発揮しているわけですよ。今本来の規制の100倍ものを1万何点と膨大なものを流し始めてますよね。それで済まなくなるでしょう。もっと強力なものが出ていく、今行きつつある、止めようとしても止めようとして止まらないわけです。それに1万倍っていうのは途方もない有害なものが、そういうふうなことによってその周世界まで大きな問題になりつつあります。そういったことでですね、この問題は神様が救い出してくれるというふうなことは全然役に立たないんだという考え方が日本人は特にある。だからこそ神様のことを書いてある聖書っていうを信じる人は本当に少ないわけです。ですね。アジア全域を見ても本当に少ない。イスラム国でも 3%、4% もある。日本は 1% もないって、そういうことなんですね。神様がどこに救ってくれるんだと。で、今回のような大きなこう津波とかあった。一層ですね、いや、どこに神様おるのかというふうに言いたがる人が多く出てくるということです。でもそういう時でも信仰を持っている人はですね、揺るがされないということはありますよね。一層神様に真剣に求めると。今度私は埼玉に行って、あれ土曜日もですね、4人ぐらいの学生さんと話していったら、いずれの方々も自分も今度のことで信仰が揺らがされたりはしなかったと。だから神様おらんじゃないか、そんな急に気持ちにならなかったって、4人とも言われていましたけど、まあ信仰あればですね、一層真剣に求めるということありますね。埼玉の人たちでもそうです。もともと信仰ない人はですね、これいい方と、これ見てみよう、子供になるので、どこにこの神様を救ってくれるんだと、まあ、そういうことを言い出すということはあるわけですね。目に見えない魂の世界まで考えないとですね、それはいけないわけですね。死んだから救われてないんではないわけです。イエス様もそうです。殺されたから救われてないんではないんですよね。はい、まあ、そういうことで、このことはいろんなところで言えると。様々なものが私たちの信仰を揺るがしようとしてですね、形を変えて、特に非常に綺麗な、便利なものとして形を持ってきておるということなんですね。で、計画停電でいうことで本当に困っているのは実は中小企業なんです。それをまたそこまで書いてない、言わない、ものすごい大企業、莫大な電気使っているのに不思議とそこはやめさせない。こうして、計算をしてみると、ほとんどですね、それを大規模なところをやめさせたら十分いけると。それなのになぜあんなことをしてですね、中小企業、これが止まった、機械が全部止まってしまって生産が止まる。作ることはできないと。なぜかというと、ほんでわざわざ交通は、ほんの数パーセントしか使ってない。電車とか。なんでその莫大の人たちが迷惑をする交通に電車とか止めるのかと。そういうことをしてですね、原発がなかったら、こんなになるんだっていうことをみんなに思い知らせてですね、で大企業は止めないと。こういうふうに詳しい事情を知らない人はですね、あ、こんなに困るから原発が必要なんだと思う。実はですね、わざわざそういうふうにして、不便なものをみんなが思い知ったかということで、そういうことまでどうも仕組んであるというわけですね。電車が使うの、大工場が使うの、本当にわずかなんですね。そういうふうに、表面だけ見とったらわからないわけです。みんなが4時間も5時間も6時間も一晩かかって歩いてくる、こんな不便なことだったら困るから原発はいるんだと、そういうふうに持っていこうとしているということなんですね。とにかくですね、この大規模なこと、国家的なことってのは奥の奥があるわけです。得体の知れない怪物みたいなものがあるんですね。原子力も怪物ですよ、原発も。だからそこを結んだ組織っても一種の怪物みたいなものが潜んでるわけなんですね。 ですからそういう巨大な怪物に巻き込まれてきたわけです、日本も今。だからこそ私たちは別のですね、巨大な力、それはるかに大きい、そういう巨大な力をしっかりと持ってなかったら簡単にパクッと噛まれてしまうわけです。その巨大な力はもちろん神様の力なんですね。その神様の力、どんな大きな怪物、戦争とかヒトラーみたいな悪魔とか天皇、日本も天皇神様だというような欺いたこと、みんなその真理の力を飲み込むことはできなかったわけです。真理を飲み込もう飲み込もうと宣伝もそうですね。天皇が神様だ、天皇が。天皇が神様だなんていうことをですね、メディアにずーっと言ってきたわけです。で、それを飲み込もうとしたけど、結局は真理の力が勝ったわけですね。まあ、そういうことです。ですから、この問題ですね、今日のところ特に繰り返していますよね。さっき言ったように、この15節のところで言って、主が必ず我々を救い出してくれるようなことはないんだと。それからまた18節にも書いてあります。ヒゼキヤが主は我々を救い出すって言って惑わされるなと。そしてもう一回20節に、どの神が自分の国を私の手から救い出したのか、主はエルサレムを私の手から救い出すのかと。3回もこういうふうにわざわざこの狭いところで、そんな敵対する人間がですね、言ったことをわざわざこの3回も書く必要はないはずなんです。だけどわざわざ書いたり、それはこの問題本当に重要だからなんですね。よく似たもの、表面が良いものを使ってですね、このサタン的なものは絶えず引っ張り起こそうとするということを言おうとしているんですね。今日の原発問題はまさにこういうことなんです。それこそは救世主だと、エネルギーの救世主だという振り込みでしたものがあのような悪魔だったということですね。まあ、生き物をですね、私も世田谷行ってから一層思いますが、どれだけかですね、あの牛なんかを愛情を持って力を持って朝から晩まで一生懸命にされたかと。それで絞ったものを全部ゴミとして捨てて、しかもその乳牛までも売れないとですね。初めはもう買ってやろうと新潟から言って、もう今度は売ることもできない、見殺しにせないといけないと、どんな一体気持ちになるかと。農業もないですよね、一生懸命作ってもらう、そういうふうなんです。本当に純真な気持ちで一生懸命に何十年も作物をして経験も積んだと、みんなゴミとして潰さないといけないなんて、そんなことをさ、まさに悪魔ですよね。まあ、そういう恐ろしい悪魔にの、まあ、正体を表してきたということなんです。そうだから悪魔の強大な力に負けないために、私たちはそういう強大な力に頼るわけですが、それはもう詩編にもう繰り返し書いてあることですね。一つ見たらですね、31編、詩編の31編の、4節、詩編の31編の4節、861ページ、861ページですね。詩編の31の4節。詩編ではこれに似た言葉がしばしば出てきます。あなたこそ私の大いなる岩だと、私の砦だと。岩というふうに例えるっていうのはですね、日本人もほとんどしないわけです。クリスチャンの人のいろんな会でも、神こそ我が岩っていうふうなことを聞いたことはないですよね。とか詩編によくあるんです。まあそれぐらい現代人の信仰ってなんかやわなものかもしれませんね。本当にこの命から絶えずこう揺さぶるわけですから、絶対に揺さぶられないものにした後は、これは神こそ我が岩、それしっかりすがりついてると。だからどんな風もないものをどうすることもできないんだという、その気持ちはですね、神こそ我が岩ということなんですね。で、その岩っていう気持ちがあったらですね、この6節のとても、まあ、重要な言葉につながっているわけです。これはイエス様がルカ福音書で、最後の時に言ったというにも伝えられてきた。誠の神主よと、見てに私の霊を委ねますと。どんなことがあっても殺されることになってもですね、見てに委ねるっていう、それ岩として本当に固く信じてすがってたからですね。まあ、こういうふうなことがあればこそですね、このさっき言ったどんな悪魔の力が 誘惑して揺さぶろうとしても大丈夫だというわけですね。そういうことで詩編が非常に大事であるということは、まさにこういったところにあるんですね。非常にこの時代の激しい動きにも私たちは揺さぶられないようにするために、それをすでに詩編の作者はもう3000年から2500年も前からはっきりとこのように書いてあるということなんです。まあ、そういうことがですね、今日のところから見えると思います。お時間が、来てしまいましたので、37章も今日の関連でしょうと思いましたが、37章の次、来週に、すみません、ちょっとまたずれてしまいましたが、今日はそこまでにしておきます。はい、以上です。